日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。こんにちは、富山幸男です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの吉本努さんです。
こんにちは、弁理士の吉本です。
吉本さん、こんにちは、よろしくお願いします。早速ですが、吉本さん、今日は知的財産についてどんなお話をしていただけるのでしょうか。
はい、今日は実際の話として知的財産を出願していきたいと思います。はい、
実際に出願をするんですか。
はい、その通りです。知的財産は特許庁に出願をして登録されて初めてその人の権利になりますので、はい、実際の手続きっていうのをしないと何の意味もありません。
私でもできるんでしょうか。
大丈夫です、私が手伝いますので、はい、必要な書類、そういったところを具体的に説明していきたいと思います。
はい、お願いします。
まずは特許の出願についてトライしてみましょうか。
はい、頑張ります。
はい、必要書類なんですけども、はい、まず特許請求の範囲という権利を取得したい範囲を記載する書類が必要です。
はい、
それから、はい、その発明の内容を具体的に説明するための明細書、うん、それから、はい、その明細書で具体的に説明するにあたって図面を添付してそれを参照しながら記載するんですね。
はいはい、
さらに、発明の内容を簡単に説明した要約書、うんうん、この4つの書類が必要になります。
なるほど。今メモをしながら聞いているんですけれども、話を追っていくのもやっとという気がします。資料作りが大変そうですよね。
いえいえ、初めてにしてはよく理解してるようだと思いますよ。
ありがとうございます、
はいはい、続いては、はい、必要新案の出願についてもしていきましょうか。
はい、頑張ります。はい、
基本的にはですね、特許と一緒なんですね。
へ、
違うところというと、図面を必ず提出しないといけないというところでしょうか。
はい、ところで今必要書類について具体的に教えていただきましたが、登録か否かが決まるまでにどのくらい時間がかかってくるんでしょうか。
はい、特許の場合ですね、はい、審査請求という手続きをしないと特許庁が審査をしてくれないんですね。この審査請求という手続きをして、はい、それから1年ぐらいでしょうか。ですので出願してすぐに審査請求をすれば最短で1年ぐらいで特許権を取得することができます。これに対してですね、実用新案件の方は実質的な審査というのが行われません。ですのでその分早期に権利を取得することができます。通常出願から数ヶ月ぐらいですかね。
では特許の方が意外と時間がかかるんですね。
でもこれだけではないんですよ。はい、忘れてはいけないのが出願までの準備にかかる時間です。
書類を準備するだけでも相当な時間がかかるんではないですか。
はい、その通りです。特許は実用新案の出願書類というのは結構長い文章を書かないといけないんですね。で、依頼を受けてすぐに書けるというものではありません。しかも発明者からヒアリングした発明の内容を文章にするわけですから、発明者のアイデアがちゃんと表現できているかどうか、発明者にチェックしていただく必要があります。
なるほど。
まあ、そもそもですね、依頼を受けた時点で発明が完成していないということも多くてですね、資料の補充をお願いしたりそういうこともあります。そのため、まあ、依頼を受けてから出願に至るまで短くても1ヶ月ぐらいは見ておいてもらった方がいいですかね。
となると依頼してから出願までも数ヶ月、出願から実際に特許権を取得できるまでに早くて1年から2年ですから、特許は相当な時間がかかるというわけですね。審査のない実用新案でも依頼から権利取得までは半年ぐらいは見ておく必要がありそうですね。個人で出願というのはかなり無理があるように思えます。弁理士さんの助けがなければ一人でとてもできるようなものではないですね。
はい、その時出番となるのが私ども弁理士です。
はい、
特許権実用新案出願の強い味方となる存在です。はい、日本弁理士会には無料の相談室がございますので、まずはこちらをご活用ください。はい、詳しくは日本弁理士会ホームページをご覧ください。
はい、吉本さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
なお、今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。弁理士ラジオで検索してください。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。